お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからダニエル書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はダニエル書6章18節から28節と7章1節から2節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ダニエル書6章の学びをしていますが、6章の18節。こうして王は宮殿に帰り、一晩中断食をして食事を持ってこさせなかった。また眠気も催さなかった。ダリオスはダニエルのことを心配して眠れない夜を過ごしました。でもダニエルは眠ったのです。ダニエル書6章の19節から20節。王は夜明けに火が輝き出すとすぐ、獅子の穴へ急いで行った。その穴に近づくと、王は悲痛な声でダニエルに呼びかけ、ダニエルに言った。生ける神のしもべ、ダニエル、あなたがいつも仕えている神は、あなたを獅子から救うことができたか。王はこの時ダニエルからの答えを期待していたかどうかはわかりませんが、ダニエルは次のように答えました。ダニエル書6章の21節から22節。するとダニエルは王に答えた。王様、永遠に生きられますように。私の神は御使いを送り、獅子の口を塞いでくださったので、獅子は私に何の害も加えませんでした。それは私に罪のないことが神の前に認められたからです。王よ、私はあなたにも何も悪いことをしていません。王様、永遠に生きられますようにというのは、礼儀正しく尊敬を込めたダニエルの挨拶でした。この挨拶はまるで、ダニエルが王によく眠れましたかと言っているようなものでした。そしてもちろん王は眠れなかったのですが、ダニエルはよく眠ったのでした。ダニエルは明らかに燃え盛る炉の中で、彼の三人の友人たちが持っていたのと同じ確信を持っていました。それは神様は必ず自分を救うことがおできになる、という確信です。御使いとは、明らかにネブカデネザルが燃え盛る炉の中に見たのと同じ受肉される前のキリストご自身です。ダニエル書6章の23節。そこで王は非常に喜び、ダニエルをその穴から出せと命じた。ダニエルは穴から出されたが、彼に何の傷も認められなかった。彼が神に信頼していたからである。王はダニエルを愛しており、彼が守られたことを心から喜びました。ダニエルは信仰によって救われたんです。信仰の章であるヘブル人への手紙11章33節には次のように書かれています。彼らは信仰によって国々を征服し、正しいことを行い、約束のものを得、獅子の口を塞ぎ。ダニエル書6章に戻りますが24節。王が命じたので、ダニエルを訴えた者たちは、その祭司と共に捕らえられ、獅子の穴に投げ込まれた。 彼らが穴の底に落ちないうちに、獅子は彼らを我が物にして、その骨をことごとく噛み砕いてしまった。ダニエルの敵たちの卑怯な企みは暴露されました。自分たちの家族と一緒に彼らは獅子の穴に投げ込まれました。穴の中にいた獅子たちがどれほど凶暴だったかは今はっきりしました。ダニエル書6章の25節。その時ダリオス王は全土に住むすべての庶民、諸国、諸国語の者たちに次のように書き送った。あなた方に平安が豊かにあるように。ダリオスは世界中に法令を出しました。その法令は自分の個人的な証でもありました。彼はネブカデネザルが行き着いたのと同じ平安を見つけたのでした。ダニエル書4章の1節にはこのように書かれていました。ネブカデネザル王が全土に住むすべての庶民、諸国、諸国語の者たちに書き送る。あなた方に平安が豊かにあるように。前の晩には一睡もできなかったこの同じ人物に平安の証がもたらされたのです。ダニエル書6章の26節から27節。私は命令する。私の支配する国においてはどこででも、ダニエルの神の前に震え、おののけ。この方こそ生ける神。永遠に固く立つ方。その国は滅びることなく、その主権はいつまでも続く。この方は人を救って解放し、天においても地においても印と奇跡を行い、獅子の口からダニエルを救い出された。ダリオスは人々にダニエルの神を恐れよと命じ、この神様こそ、偶像とは対照的に生ける誠の神様であり、主権を持つ方であると証しします。ダリオスは獅子の穴の奇跡を通して神様のところに連れて来られたのです。ダニエル書6章の28節。このダニエルはダリオスの治世とペルシャ人クロスの治世に栄えた。ダニエルの地位は確保され、クロスの治世の間に彼が亡くなるまで保たれました。ユダヤ人たちにパレスチナに戻ることを許可する法令を出したのはクロス王でした。第二歴代史36章の22節から23節にはこのように書かれています。ペルシャの王クロスの第1年にエレミアにより告げられた主の言葉を実現するために、主はペルシャの王クロスの霊を奮い立たせたので、王は王国中にお触れを出し、文書にしていった。ペルシャの王クロスは言う。天の神主は、地のすべての王国を私に賜った。この方はユダにあるエルサレムに、ご自分のために宮を建てることを私に委ねられた。あなた方、すべて主の民に属する者は誰でも、その神、主がその者と共におられるように、その者は登っていくようにせよ。続いて、エズラ記の一章の十一節にもこのように書かれています。金、銀の用具は全部で5400あった。捕囚の民がバビロンからエルサレムに連れて来られたとき、シェシュバツァルはこれらのものを皆一緒に携えて登った。これでダニエル書の歴史的な部分が終わります。この時点から先は主に外国で過ごしたダニエルの人生の長い期間にわたってダニエルに与えられた幻と予言に関連しています。7章からダニエル書の新しい違う区分が始まります。最初の6つの章には予言的な光のある歴史的な夜が含まれていました。 しかし最後の6つの章は歴史的な夜の中での予言の光です。この書の最初の部分の強調点が歴史的であったのに反して、今強調点は予言的になりますが、それでもそこには歴史的な背景が伴います。神様はダニエルになかなかすごい4つの獣の幻を何度かお見せになります。ダニエルはこれらの幻を様々な時期に見ました。7章の幻はベルシャツァル王の最初の年でした。8章の幻はベルシャツァルの統治の3年目に見たものです。9章はダリオスの最初の年でした。10章ではクロスの3年目でした。そして11章と12章では幻はダリオスの最初の年に見たものです。ダニエルはこれらの幻を歴史的な部分には記録せず、予言的な幻を全部集めてダニエル書の第2の区分にまとめたのです。ネブカデネザルはとても頭の良い人物でした。彼はある時突然自分が最初の偉大な世界的支配者に昇進させられたことに気づきました。彼は三つの大陸に領土を持っていました。ネブカデネザルは北アフリカのエジプトを取り、また同時にヨーロッパにも領土を持っていました。それまで世界で知られていたうちのどんな国よりも大きなものすごい帝国を手にしていたのです。でもネブカデネザルは将来のことについて懸念しました。自分と自分の帝国はどうなるのだろうかというわけです。彼は様々な金属でできた像についての夢を見ました。そしてダニエルを通して神様はその夢の解き明かしをネブカデネザルに与えられました。そのことがダニエル書の2章に書かれています。ネブカデネザルの像には4種類の金属が使われていました。そしてダニエルの獣の幻も4つの獣の幻です。獅子、熊、豹と得体の知れない獣です。最後のものは空想的に思える獣で、地の上にも海にも空にも見当たりません。単に現実の獣としては存在しないものです。そのような幻や夢を見た後では、ダニエルはその夜あまり眠れなかったのではないかと思います。彼はきっとこの夢を見た夜よりも、獅子の穴の中で過ごした夜の方がよく眠れたのではないでしょうか。神様がネブカデネザルの夢とその解き明かしを与えられた後、ダニエルは随分戸惑ったのではないかと想像します。旧約聖書をよく学び、それに従った人物としてダニエルは神様がダビデと結ばれた契約をよく知っていました。それはダビデの家系から出る一人のお方がやってきて世界の支配者となるということです。今ネブカデネザルの夢の4つの王国を目の前にして、彼はダビデから世界の支配者を起こされるという神様のご計画がどのようにこの全てに当てはまるのか知りたいと思いました。ダニエル書の残りの部分がその疑問に答えます。この書の残りの部分は、これが書かれた時から2500年にわたって最も細かいところまで、歴史が実際にそれに従ってきたところのあらかじめ書かれた世界の歴史を私たちに与えてくれます。神様はダニエルの4つの獣の幻を通して彼の心を満足させ、彼に必要な説明を与えるためにダニエルに語られます。ダニエル書の様々な金属でできた像の幻では、 これらの王国の外側の立派さと栄光が表されています。神様はそのようなものがネブカデネザルの注目を引きつけることをご存知でした。でも神様がダニエルにお与えになった幻では、神様はこれらの王国の内側の特徴と性質を打ち明けておられます。これらの王国は一つ一つが野生の獣のように肉食獣であり、破壊的な殺人者なのです。ダニエルの幻の四つの獣は、もちろんネブカデネザルの幻の像の金属に相当しています。ローマ帝国の衰弱と没落の中で、歴史家であるエドワード・ギッボンは、クリスチャンではないにもかかわらず、次のように言いました。四つの帝国がはっきりと描写されている。そしてユストとディオドロスの歴史のように、ダニエルの予言の中に、無敵のローマ軍が明確に説明されている。ダニエル書7章の一節。バビロンの王ベルシャツァルの元年に、ダニエルは寝床で一つの夢、頭に浮かんだ幻を見て、その夢を書き記し、そのあらましを語った。この幻の与えられた時がベルシャツァルの元年であることが、私たちのために歴史的に正確に示されています。つまりこの時は金の頭、すなわちバビロンが世界を支配していた時代の終わりに近づいているということです。ゴブリアスが彼の軍隊と一緒に、以前には運河が通っていた町の城壁の下に来て、町を占領した時、ベルシャツァルがバビロンを統治していました。またここには幻とありますが、英語ではビジョンズというふうに複数形になっています。これは最初の三つの獣が最初の幻の中で与えられ、第二の幻は四つ目の獣に関してだけのもので、第三の幻は天国での光景であったことを示唆しています。ですからここには実際三つの幻が記録されているのです。またここにはダニエルは書き記しと書かれていますが、この時ダニエルはバビロンにおいて無名であったので、彼には神様の御言葉と著作にもっと多くの注意を向ける機会があったのだと思います。この期間にダニエル書の最初の部分を書き記したのかもしれません。ダニエル書7章の2節。ダニエルは言った。私が夜、幻を見ていると、突然、天の四方の風が大海をかきたて。四方の風が突然、大海をかきたてました。この大海とは地中海のことです。風は動乱、主義の宣伝、世論、そして騒ぎを語っています。海は大衆、またボートの集団、それから異邦人を暗示します。また13章の47節にはこのように書かれています。天の御国は海に下ろしてあらゆる種類の魚を集める地引き網のようなものです。また黙示録13章の1節にもこのように書かれています。また私は見た。海から一匹の獣が登ってきた。これには十本の角と七つの頭とがあった。その角には十の冠があり、その頭には神を汚す名があった。またイザヤ書57章の20節にもこのように書かれています。しかし悪者どもは、荒れ狂う海のようだ。 沈まることができず、水が海藻と泥を吐き出すからである。さらに黙示録17章の中には次のように書かれています。黙示録17章の一節。また七つの鉢を持つ七人の御使いの一人が来て、私に話してこう言った。ここに来なさい。大水の上に座っている大淫婦への裁きを見せましょう。同じく黙示録17章の五節。御使いはまた私に言った。あなたが見た水、すなわち淫婦が座っているところは、諸々の民族、群衆、国民、国語です。ですから海とは世界中の雑多な異邦人のことです。普通は風は一度に一つの方向からだけしか吹きません。でもここでは凄まじい風が竜巻のようにすべての方向から吹いてきています。これはその中から四つの国が起こる不安定な状況のことを言っているだけでなく、不安になっているすべての国々と民族の大衆の考えを捉えようとして、特定のイデオロギーが力を尽くす四つ目の王国の最後の段階を特に指しています。例えばダニエル書7章の11節にはこのように書かれています。私はあの角が語る大きな言葉の声がするので、見ていると、その時、その獣は殺され、体は損なわれて、燃える火に投げ込まれるのを見た。同じく7章の12節。残りの獣は主権を奪われたが、命はその時と季節まで伸ばされた。ダニエル書7章の17節にもこのように書かれています。これら四頭の大きな獣は、地から起こる四人の王である。私たちは今日、その四つ目の王国の最後の段階にいます。私たちは明らかにローマ帝国がもう一度一つにされるときにとても近づいているのです。ローマ帝国は今も存在します。イタリア、フランス、ドイツ、スペイン、そしてローマ帝国の中にあったヨーロッパのすべての国々の中に息づいているのです。誰かそれを一つにする人物さえいればよいのです。私たちは明らかにその時に近づいています。しかしどれほど近いかは私たちが憶測さえもすべきではないと思います。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はダニエルの解放というテーマで、ダニエル書6章18節から28節と7章1節から2節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。